さあ、それではメッセージに入りたいと思いますが、今週の聖書の箇所は、ルカによる福音書第10章1から20節、ちょっと長い箇所ですが、ルカによる福音書第10章の1節から20節を朗読します。その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし、町に入っても迎え入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも払い落として、あなた方に返す。しかし、神の国が近づいたことを知れと。言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし、裁きの時には、お前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。また、カファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾け。あなた方を拒む者は、私を拒むのである。私を拒む者は、私を使わされた方を拒むのである。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。以上です。皆さんと一緒にこのルカの福音書をずっと読み進めてまいりまして、今週からこの第10章に入ります。今は今週はですね、この1節から20節までちょっと長いところを読ませていただきましたけれども、この箇所の一番初めのところにこうありましたね。その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。弟子を使わすっていう意味では皆さん覚えてますかね。前の章の9章の頭の部分でね、12人の弟子を先にイエス様使わせたんですね、でもここではさらに、その主は他にって書いてますね。72人を任命した、そして使わしたってことが言われていますよね。この72という数字なんですが、実は調べてみるといくつか解釈があってですね、その一つは、この72という数字は当時の生きている人々が考えていた世界全体の民族の数が72であったのではないかっていう、そういう説があるんですね。つまりここでは要するに世界全体に向かって、なんていうんでしょうかね、主は弟子たちを使わすというね、そういう意味合いが込められている、さらに他の説ではですね、この72人というのは神の民イスラエルの代表者、長老たちの数であって、そういう意味ではその各民族の代表者の全員ですから、つまりイスラエル民族全体というね、そういうことを意味する言葉でもある、数でもあるんじゃないかという説もあるんですね。いずれにしてもこれら2つ合わせれば、宣教の働きっていうのはですね、神の民全体がこう全世界に向かって 使わされていく、そういう働きなんだ、ね、まだここでは実際にはまだ教会はそこに全世界には行ってませんけれども、もうこの時から、世界に生きる教会の姿といったらいいんですかね、そこに全キリスト者がそこに使わされていくという、そういうイメージが前もって表されている、含まれていると、そういうふうに捉えていいところではないかということですよね。3節にはイエス様ご自身が弟子たちに向かってね、行きなさい、私はあなた方を使わすと言われていますね。この使わすという言葉なんですが、この言葉がですね、言語を見ると後に使徒パウロとか使徒ヨハネって言いますけど、その使徒と訳される言葉になったんですね、使徒っていうのは皆さん英語で言うとアポストル、ね、という言葉ですけど、この言葉の元の動詞がこの使わすというイギリシャ語なんですね。そしてこの使徒たちが後のキリスト教会の柱になっていったわけです。主に使わされたこの人たちがキリスト教会の柱になっていった。そしてその後は、教会の中で、召された伝道者たちもまたですね、この人たちの仕事を継承していって、今日までその働きが続いていると考えていいでしょうね。ちなみに天使、ね、天使っていう言葉は英語でエンジェルですけど、これも実はね、使いという意味の言葉だそうなんですね。使いという意味の、神様から送られてくる使い、神様からの知らせを持ってくる、伝令、そういう務めを果たすものがいわゆる天使なんですね。そしてそれはいわゆる天の使い、その霊的な意味での天の使いだけに限ったことじゃないんです。神様に使わされる人は誰であっても同じ役目を、務めを果たす天使なんですよね、そういう意味ではこの人たちも、ここで使わされた人たちもまた天使ということができますし、さらには人たちの働きを引き継ぐ伝道者たち、神の国を述べ伝える全てのクリスチャン、つまり私たち自身も神に使わされたもの、つまり天使であるということが言えると言ってもいいと思うんですね。そしてこういうことから言えば、ここに書かれてあるこの箇所、この箇所を書いたルカ自身も、そしてこれを読んだ人たちもですね、ここに書かれていることについて、これは単なる昔話だとかですね、あるいは自分たちとは違う特別な人たちだけに言われた言葉だとして受け止めたわけじゃない、読んだわけではないんだと思うんですね。これこそ自分たちに関わっている全てのね、キリストの弟子である、そして神によって使わされていく私たちにも私たちについて書かれてある言葉だと思って読んだに違いない。例えば4節にね、財布も袋も履物も持っていくなっていう、教えがありますけど、これはイエス様ご自身が自分たちに与えてくださったその伝道の働きの上での心得であると、当時の人々も読んだに違いないということですよね。さらに一節を見ると、2人ずつ先に使わされたって書かれてますね。2人ずつ、これもね、神様のイエス様の知恵だと、後に伝道の実際の伝道においてこの2人ずつっていうのは大切にされたようで、現代の教会でも誰かこう人をね、訪ねていくときには1人じゃなくて2人で行きなさいってね、そう教える教会もありますよね、イエス様が教えてくださったこれは知恵なんだとね、そういう意味で私たちも受け止めておく必要があるんだろうと思います。じゃあここで使わされた人たちは何をしたんだろうか、宣教の働きにおいて何をしたんだろうか、まず何よりも大事なことは説教した、メッセージを伝えたってことですよね。何を説教したか、それは神の国の話をした。ここにも書いてます、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい、ね、あるいはしかし神の国が近づいたことを知れって、ね、神の国ということが繰り返されてますよね。これは以前やりました。神の国というのはどういうことかというと、神の支配ですよね。神様の支配が行き渡っている世界、それが神の国です。その神の支配がもうすでに来ているんだ、そう宣言し、そう述べ伝える、それが宣教だ。親が子に、友が友に、あるいは今まで知らなかった、新しい人に向かって、神はあなたを愛しておられます、私を愛してくださったように神様あなたをも愛してくださっていますと証しをする。神の国が近づいたと告げるということはそういうことでもありますね。その時私たち自身がすでにその神の支配、神の愛の中にある、神の支配、神の愛の中に捉えられてしまっている、 ということは言い換えればですね、私たちが歩いている姿の中に、私たちが生きている姿の中に、人々はああ確かに神は生きておられると、神の現実の働きを見ることができるっていうことなんです。って一瞬ねたじろぐこともあるかもしれませんが、クリスチャンとはそういうものなんですよね。私たちはそういうものとしてこの地上に生かされている。いつも時々言うことですが、もし私たちがイエス様を信じて救われたその瞬間に天国に行けちゃえば、こんな楽なことないですよね。分かりやすいですよね。パッと消えてなくなっちゃうわけですから、ああ救われたんだなと、洗礼受けてもまだここにいる、ああまだ救われてませんねってね、分かりやすいんですが、でも神様はそうしないわけです。洗礼受けてもね、何も変わったの、水がかかっただけだみたいな感覚あると思うんですが、なぜ神様は救われたものをすぐに天に送らないのか。それはここで言われているように、ここに神が生きておられるということを、私たちの存在を通して神はこの世界に表そうとしてらっしゃるということですね。ああ神は確かにこの人の中に生きておられる、神の現実の働きを見ることができる、私たちの歩みはそこに神が生きておられるということが分かる証しとしての人生歩みであるということをしっかり心に留めたいですよね。もちろん完璧じゃないですよ。でもいいんです、そういう完璧でもない弱っちい私たちが、でも神様は愛してくださって、許してくださって、こんな私たちのために十字架までかかってくださったんです。そこに返す、その恵みに対する理解と感謝があればいいんですよね。その喜び、その感謝の中に私たちが溢れて生きていく、そこに確かに神様の恵みが表されるわけです。何も私たちが立派な人間にならなきゃいけないという、そういうことではない。むしろ神の恵みに溢れて、恵みを喜び感謝して生きていくという、それがキリストの弟子としての歩みであると言っていいと思うんですね。ところでこの私たちが使わされていく姿をイエス様はこの3節でこう言ってますね。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。狼の群れに子羊を送り込む。例えば親がこうね、世に送り出そうとするとき、また教師が心を込めて育てた教えをね、世に送り出そうとするときに、もしかしたらこうしばしば思い起こすような言葉と言ってもいいかもしれませんね。大切に育てていた子供が初めて親の元を離れてね、どっか幼稚園に行ったりとかね、小学校行ったりって、やっぱ親ってすごい心配ですよね。どうなんだろうかってね、不思議な心配な思いいっぱいあると思うんですよね。親の手元、教師の膝元では非常に安全だった、確かな守りの手の中で、保護されていたんですよね。羊飼いが心を込めて育てた子羊を実際に狼の群れに送るなんてことは考えられません。そんなことありえないんですが、しかしイエス様はこの時弟子たちをこう派遣される時に、その考えられないような冒険をしなければならないって考えたわけです。イエス様がご自分の命をかけて、もう献身をしてですね、身を捧げて神の国の建設の技を進めておられたわけですが、その神の国の建設の技は、その子羊たちの存在抜きにして進められていかない。そういう意味でこの世のあり方はですね、その神の子羊にとっては、子羊たちにとってはですね、確かに狼がいるとしか思えないような、そういうところだ。そうですね、実際狼は子羊を見つけると、もう本当に貪欲に襲いかかって噛み殺してしまうわけですよね。同じようにイエスの弟子たちがこの世に現れた時に、世にいる狼が正体を表した。キリスト教の歴史を見れば、キリスト教って、あるいはクリスチャンって、迫害され殺されていく人がたくさんいたんです。いやそれは昔のことだって言うかもしれない、そうじゃない、今でもこの20世紀21世紀になってもですね、信仰の上に殺されるような人はいるんですよね。まさに狼の群れに子羊を送り込むようなことだっていうのは現実であると言って間違いない。この世はそういう恐ろしさを持っているところであるということを、イエス様ははっきりここで教えられた。そして子羊であるクリスチャン、私たち一人一人もそうですね、いつもそういう危険の中に身を置きながら生きているものだということを、私たちはしっかり心に留めておく必要があるんじゃないかと思うんですね。危険がいっぱいある、神様から離れてしまう、信仰から離れてしまう危険がいっぱいある、誘惑に陥って罪に陥らされてしまう危険がいっぱいある、 具体的にその信仰に対して迫害をするようなね、そういうことだって起こらないとは決して限らない。この世界にも今もそういう人たちがいるのだということを私たちは決して忘れてはならないと思う。私たちの日常の歩みの中に、家庭の中に、職場の中に、確かには目には見えないけれども、私たちの信仰をダメにしてしまおうという力が働いている。悪霊、サタンと呼ばれるそういう存在があって、確かに貪欲な狼のように私たちの信仰をダメにしてしまおうと、狙っているということを私たちは決して忘れてはいけないということ。主の弟子たちは、そういう意味で私たちはまさに子羊として狼の群れの中に送られる。私たちは牙を持っていませんし、まあいわゆる腕力もありません。それどころかね、ここで言われているのは財布も袋も履物も持つなって言われてますよね。生活の支えになるようなものも皆捨てなさいって言われている。しかしね、この箇所で一人の神学者がね、こう言ってたんですね。とても印象深かった。この箇所のところで、誠に不思議な自由を持ってこの羊、子羊は送り出されるのだ。もう一度言いますが、誠に不思議な自由を持ってこの子羊は送り出されるのだ。って一瞬思いましたね。何が自由なんだろうって。実は、例えば8節。7節にこうありますね。その家に泊まってそこで出されるものを食べ、また飲みなさい。そして8節にも、どこかの町に入り迎え入れられたら出されるものを食べって言われてるんですね。これは日本人の感覚だとあんまりピンとこないんですけど、実はね、これは実は当時のユダヤ人にとっては簡単なことじゃないんです。というのは、当時のユダヤ社会には食べ物について実にいろんな制約があったんです。これは食べていい、清いものだけど、こっちは食べていけない、汚れた肉だとかね、そういう規定がいっぱいあって、何でも食べていいってことじゃないんですね。でもイエス様はそこで食べる自由を語られた。出されるものは何でも食べてよいと言われた。それはある意味で一つの強さでもあるってこの人は言うんですよね。子羊はそのような自由から来る強さに生きている。自由の強さを持っている。この自由の強さはある意味では自分の弱さを受け入れる、そういう自由でもある。なんでそんなことができるようになるんだろうか。それは彼らが神の国、神のご支配の中に生きているからだと。決して一人で頑張って生きているんではない、神が共におられるからだっていうんですよね。私たちはそういう自由を神様からいただいているということですね。そしてこの子羊たちが実際に語るのは何かといえばそれは平和です。この家に平和があるようにと言いなさいとイエス様ははっきり弟子たちに命じられました。平和、これは平安と訳すこともできる言葉ですけど、その平安を告げて歩く、平和を確かなものとして自分もそこに生き、また人々の間に平和、平安を私たちはもたらしながら生きていくものだってことですね。不思議なことですけど、見た目にはあるいはこの世的にはね、子羊っていうのは何も持ってないんです。弱いものなんです。小さなものなんですね。ところがその子羊たちの最も深いところには強さがある、ね、その強さっていうのは何かっていうと、平和、平安に根ざすそういう強さ。周りから言うのは難しいなと思うんですけど、私たちの心の深いところに神が共にいてくださるという信頼、そこから来る平安がある、平和があるってことですよね。それは力強いものなんだ。自分自身の臆病にも揺らぐことのない平安がその深いところから湧き上がってくるんだっていうことですね。最近こんな証を呼びました。クリスマスが近づくある日、一人の牧師が病気とか高齢のためにですね、長らく礼拝に参加できないでいる人たちのところを、自分の妻とですね、それから教会の長老さんたちを連れて一緒にこう回って歩いて、まあクリスマスが近づくたので訪問してですね、そしてそこで洗礼式、あ、ごめんなさい、生産式を、執り行ったっていうんですね。その何人か訪れた人の一人は、 非常に年老いた信仰者なんですけど、まあ、この人は若い頃に信仰を持って洗礼を受けてクリスチャンになったんですけど、あるわけがあって30年もの間、皆さん30年ですよ、教会との交わりを絶っていたというんですね。実に厳しいことですよね。この人が再び教会の交わりに戻ることは不可能だと誰もが思っていた。ところが年老いて病に倒れた時に、このお子さんたちが一生懸命力を合わせてこの人を助けたんですね。お子さんたちは信仰を持っていたようですね、そしてついにこの人は信仰を回復して、聖餐を受け入れる心に変えられた。つまり教会の交わりに戻る心が与えられた。まあ、そこで早速この牧師と長老たちが病床を訪ねて聖餐式を行ったわけですけれども、すでに話すことも十分できないくらい、もう年老いてですね、弱り果てていた状態になっていたんですが、みんなで賛美歌を歌うと、この人も一生懸命口を動かしてですね、その賛美歌に合わせて歌ったっていうんですよね。その力強さ、その喜びにあふれたその一コマがですね、そこに描かれていました。またもう一人別の人はもう背中が曲がって耳も遠くなってですね、もういかにも体が弱って、そして不自由な、そういう状態になっていた。まあ、それでまあ礼拝にももう来られない状態になっていたんですが、そこで、また聖餐式を行ったんですけど、まあ、この方自身が祈るのはもう無理だろうと、まあ、暗黙の了解でね、聖餐式を取り行った後、みんなでそれぞれこうお祈りをして聖餐を終えようとしたところがですね、ところがこの人が突然ですね、立ち上がってですね、私が祈らなければ終われない、お祈りをさせてください先生って言ったってですよ。びっくりした牧師は、ああ分かりました、どうぞお祈りくださいと言ったわけですが、するとこの人は実に堂々たる祈りを捧げた。まあ、みんながびっくりするような力強い祈りだった。こんなに衰えてと誰もが思っていたんですが、どこからこの力がね、力強さが出てくるんだろうかと誰もが思うような力強い祈りをした。この話を読みながらですね、まさにここにその神への信仰に生きる子羊の姿があるということを思わされました。たとえ肉体は衰え背中が曲がっても、信仰の背筋を伸ばして堂々と歩いていく信仰者の姿がある。信仰の背筋っていうのは衰えることはないんですね。体は衰えます。立つことすらうまくできないことがある。でもね、本当にその人の信仰の背筋っていうのはピンとしている。祈ると力強いっていうのは私も何人もの人と体験してきましたね。肉体は衰えていく、しかし信仰の背筋は決して衰えることはない。この聖餐を受けることによって体の痛みがね、すっかりなくなるかどうか保証はない。心がね、激しく揺れ動くようなこともこれからあるかもしれない、ね、特に死を思うときにね、それこそ子羊のように怯えてしまうようなことだってあるかもしれない。だけどそのもっとさらに深いところにこの祈りを生み出すものがあるってことですね。この人たちの信仰基地に生きている、そういう姿に心打たれますけれども、しかしそれにも勝って実はこの人たちを生かしている神の臨在、神の力の臨在をここに見るような気がしますね。神様を讃える歌を歌わせる力が彼らの内側から湧き起こっていた。確かにここに神がいらっしゃる、神の力が働いているということをですね、それを見ながら、あるいは読みながら感じることができるんですね。子羊は一人では生きていけません。自分を生かすすべてのものに感謝しながら、そのすべてのものの一番根幹にある神の恵みに生かされている、それが子羊の姿だと言って間違いないことだと思います。10節と11節にイエス様のこんな言葉が記されています。しかし町に入っても迎え入れられなければ広場に出てこう言いなさい、足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す、しかし神の国が近づいたことを知れと。これは皆さんね、読んだ時どんなふうに思われるでしょうかね。ある人がこれについてこう言ってるんですね。ここで最も大切なことはこのしかしという言葉である。これは恵みの輝きがきらめくような燭台をそこに置いているようなものだって言うんですよね。そこに輝きがあるって言うんですよね。恵みの輝きがあるって言うんですよね。 なぜなのか。ここには弟子たちの言葉を受け入れない人々がいたわけですよね。どんなに説得してもなかなか聞き入れない。でもイエス様はそこで言われるんです。執着するなって、きっぱり別れを告げるがよいと。あなた方の言葉を聞いてくれない者のこの首根っこを押さえつけてね、これでもかと力づくでね信じさせるようなことをする必要はない、もしどうしても受け入れないならば立ち去ったらよいと。しかしですよ、ここです。しかしイエス様はそう言いつつ、神の国が近づいたことを知れって言いなさいってことですよね。この神の国の現実は変わらない。そのことを改めてここで最後に告げてくださった。神の国は近づいている、その事実に変わることはない、よく覚えておいてください、ね、脅すんじゃないんです。この人はこれをなおですね、悔い改めの可能性は残っているのだって言ってますね。わかりますか。どんなにしぶとくて神の国の言葉を拒否するようなものであっても、その罪、その強情さに対して神の国はそれでも近づいてるんだ、それは変わらないんだ、そうであってもどんなことがあっても神様の忍耐は変わらない、神の愛の支配、恵みの支配は変わらない、そのことをイエス様はここで告げておられる。私たち自身がそのことを忘れてはならないと思うんですね。なかなか家族にしても友人にしてもね、御言葉を受け入れてくれない、福音を、ね、受け入れてくれない、そういう時に本当に脱力感、無力感をね感じて、ああもう嫌になってしまうような思いにね陥ることもいっぱいあるんじゃないかと思いますね。でも神の国はそれでも近づいている、神様は決して見捨ててない、そのことをはっきり私たち自身が確信していることが必要ですね。無理やり信仰を持たせるなんてことはもちろんできないわけですから、引っ張りとそこを去るってことも必要なこともあるんだと思います。しかしそれでも神の国はその人に近づいてるんだっていう信仰を私たちは失ってはいけない。神様ご自身がその人を見捨てるわけじゃないのだ、見捨てたわけではないのだ、そういう意味では私たちはその人のために祈り続けていくということが必要だと言っていいかもしれませんね。でも実はよくよく考えてみれば、子羊である私たち自身もまた実はもともと強情なものであったということを私たちは思い起こさなくてはならないかではないかと思いますね。そういう強情な私たちに対して神様が、しかし神の国は近づいていると言ってくださった、だから今私たちはこうして神様を信じる者として生かされているということですよね。そういう意味で私たちはこの神の言葉の力強さを確かに味わっていると言えるんじゃないだろうか。しかし神の国は近づいている、どんなに固くなで強情で、ね、そういうものであったにしても、私たち自身がもうすでにキリストを信じるものとして神の国の支配に生きるものとされている、それは神様が私たちに忍耐し近づいてくださったからだということですよね。私たちはね、あんな人々ほど固くなじゃないですとかね、強情なんなかった、だから信じたって、そんなことないですよね。あの人たちより私たちが善良だったから先に福音にね目を開いて今キリストの弟子となっているっていうわけでもないですよね。むしろ使徒パウロがはっきり手紙の中に書いているように、私たちこそが罪人の頭だった、誰よりも強情な人間だった、だから神はいわば、まあ、一番強情な者たちから先に捉えてですね、神の恵みの証の道具に今用いてくださろうとしている。そのためにこそ神様はとても大きな犠牲を払ってくださったんだということだと思いますね。考えてみれば、子羊というのは今私たちとしてずっと語ってきましたが、聖書の中で子羊といえばまず第一に何よりもイエス様のことですよね、イエス様のことを指している。もちろん私たちも羊なんですけど、羊であるのはイエス様が先だと言っていいでしょうね。この子羊イエスは力を用いず、力はあったんですが力を用いず、暴力に対して暴力を持って報いることをせず、言い訳もせず、弁明をせず、まあ、しかしただいじめられるだけで終わるというんじゃなくて、それこそ殺されさえしたということですよね。そういう子羊としての道をイエス様は全うしてくださった。そうすることで人間の固くなな心を打ち破る 神様の厳しくまた優しい愛を貫き通してくださった、そのことを聖書は私たちに教えてくれているわけですよね。私たちを追い求め探し求めてくださるこの神の激しいほどの愛の物語が聖書には記されている。この愛に、この恵みに私たちも生かされる子羊でありたいというふうに思いますね。お祈りをしたいと思います。